おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
お正月というのも日本独特でありましてですね。
はい。
日本人というのは、お正月になりますと、本当にもう今でも、皆さんもそうだろうと思う。ピタッと静まりますね。静寂がいいですな。
あの空気感ってね。いいよね。独特ですね。
行きました、今年。お参りは。
もちろん初詣は必ず行きます。
私どもは毎年、いつも決まってね、行く神社さんがあって、そこ行って、はい、帰りにコーヒーを飲むんでありますけども、そのコーヒー屋さん、元旦から開いてるんで、そこがね、もうちょっとね、なくなりまして、寂しいなぁ、なんかね、今年ちょっと寂しかったんであります。ちょっとお正月の行事から離れてしまいますが、日本人の風習ということで、これは千葉浩二さん、駒沢女子大学の教授で、曹洞宗の僧侶でもあらせられるという方でありますが、この方が書いた日本人の風習というのを、ちょっとネタ本にしております。で、この方から教えてもらったところによればでありますが、まんじゅう、あるいはぼた餅を神仏へ供えるという。
はい、
お月見団子とか、
はい、
なぜそういうことをするのかという、これ結構古い中国の習慣なんでありますな。3世紀三国志、義号職でしょうね、の時代に、かの英雄諸葛孔明が進軍中に、露水という川に差し掛かった。で、川が氾濫して前に進めない。地元の人の進言によりますればですね、川の氾濫を鎮めるためには49人の人の生首が必要だと。で、生首を川の神に供すれば、捧げれば川はピタッとその流れを収めてくれると。こう進められるわけですが、英雄諸葛孔明はこの習慣に従いません。それはあまりにも野蛮である。で、彼がやったことは何かと言いますれば、小麦をこねて、で、その中に肉、豚肉を詰めて蒸し上げて、人間の頭に見せかけた49個のおまんじゅうを作って川の中に投げ込んで祈ったという。
肉まんみたいな感じですね。
そう。
ほー、
そうしますと、たちまち川は増水。これが抑えられまして、その進軍に差し支えない深さになり、諸葛孔明の進軍が叶ったという。さすが諸葛孔明、知恵者ということで、それを目撃した人たちが、
はい、
その何かこう神仏、いわゆるたたり神にお祈りするときには、そんな風にしてこう、まんじゅうを作って、で、そのまんじゅうがいかにも人間の生首に見えるようにして、捧げて怒りを収めるという、そういう習慣を持ったという。
それがいつの間にか、団子になった。
団子になった。これ、なるほどと思いません。だから、まんじゅうの十は頭なんですって。
あ、ほんとだ。
な。
確かに。
この辺、面白いところですよね。
はい。
で、神仏、かつて中国に住んでいた神々というのは、ものすごく血を好んだんですな。ですから、血の滴る人間の肉を神に捧げるという、そういう思いも込めてある。で、その、血の滴るというところで、その、お月見団子とか、お盆とかっていうのは、小豆をまぶすようになったんだって。
あ、血、赤いってこと？
あれは血まみれの人間の頭だっていう。
割とおどろおどろしい
ですね。おどろおどろしいんですよ。それが仏事や、お彼岸のね、お供え物として広まったと。で、もともと朱色というのはですね、なんとなくその霊力のある色なんですって。だから神社の鳥居が赤いのも、
はい、
ここにはその手のその霊力が宿りますとかっていう。なかなか面白いよな。これ義号職の三国志の時代でしょ。これ三世紀の時代ですな。で、諸葛孔明というのはものすごく、解明的な、近代的な頭を持った軍師ですからね。
はい、
こういう、人間の生首を捧げたりというようなことは一切やらなかったんですけども、中国ってのはやっぱりこう生首っていうのをものすごい霊力のあるものとして、扱ってるんですね、
はい。
前に話したよね、漢字で。
ああ、何でしたっけ？
道という字の中になぜ釘があるか。
はいはいはいはい。はい。
あれはやっぱり道にはいっぱい魔物が住んでるんで、人間の生首を持って歩いた。うん、 ていう道を、はい、だからその道の下に一寸二寸の寸を書く、
導く、
そうすると首が導いてくれるという、こういうことですね、
はい、
私はすごく興味があるのはこの生首をいろんな行事ごとで捧げたという、これ間違いなく俺の勘だけど陰の人だね。
なんでですか？
あのね、陰の人っていうのはこういう血生臭い行事がものすごく好きなのね。人見悟空の習慣とかっていうのは紀元前中国にあったとされる陰っていう国のあの文化なんですよ。で、この陰っていうのが初めて漢字を作るんですよ。
はい。
この面白さで、そのなんかやっぱりだからこう首という字が道になったりするというね。
うん、
あ、時間いっぱいになってしまいましたね。お付き合いくださいませ。